神と悪魔のほかに乳母のマリアーナが我が家に住み着かせたのは猫だった。その猫をどこで手に入れたかはわからない。ある日それを腕に抱えて戻ってくると得意げに台所の床に下ろした。犬も猫も大嫌いな母は初め声を失い、それから怒り出し、とっとと拾った場所へ戻してくるよう要求した。しかし猫は私の足に身をすり寄せ、弟の目の前でぴょこっと尻尾を振ってしまう。それで私たちは一斉に戻さないことを表明した。猫のいないうちなんて、マリアナが味方した。うちらんとこじゃいつだっていたよ。猫と一緒だとあったかいしね。あんたのとこなら狼飼ったって構いやしないけど、母は明らかに頭に来ていた。でもうちはダメ。一度でも嫌なことしたらすぐにほっぽり出すわよ。猫がどんな悪さするって言うんだろう。マリアナは不思議そうな顔をする。ネズミを取ってくれるのにね。猫はマリアナの期待を裏切らなかった。次の日、台所では恐怖の叫び。ああ、誰か助けて。やけを起こしたような母の声はほとんど涙声だ。次の瞬間、家族全員が好奇心と創造しさを山ほど抱えて、それとばかりに台所になだれ込む。母は壁際に身を寄せて、いかにもゾッとするというように顔を背けていた。見れば猫ががっちりと歯で窒息寸前のネズミをくわえているではないか。ああ、早くあれを放り出して。怒りっぽい潔癖症の母がようやく声に出して言えたのはそれだけだった。どうしてあんなものをこの私に。落ち着き払ってどこか満足げに、マリアーナは荒れてザラザラした2本の指でネズミの尻尾をつまんで庭へ。猫も浮かぬ様子でその後を追う。猫はね、自慢したかったのよ。せっかくのネズミをポイ捨てされてしまった猫の無念さを、猫語通訳の大家であるマリアーナはそう説明した。さあ、あんたらはもう寝な。私はこれから猫ども追い出すんだから。この出来事にカンカンに怒りはしたものの、母は同時に猫がただの無駄飯ぐらいではないと納得したようだった。そういうわけで、今でも私にはピンと張ったヒゲや燃えるような黄色いマナコ、弾力のある柔らかな尻尾と一緒でない自分の幼年時代などとても想像できないのである。だが誰よりも深く猫と付き合っていたのはおしゃべり好きの乳母、我がマリアーナだった。猫と彼女の間には二人にしかわからない何か共通したものが隠されていた。マリアーナにとって猫は単なる猫ではなく、明日の天候やこれから起こる事件をやすやすと予言してしまう、いわば翌足の挑戦官、鳥占いの役人なのだ。彼女によれば猫というのは予言のほかは何もしないらしい。ペチカに猫がいればそれは外が寒いということよ。マリアーナの解説はいつも自信たっぷりな。爪を研げば雨が近いということだし、喉を鳴らすのはあれは客を呼んでいるのさ。マリアーナが金色の玉ねぎとか灰色のじゃがいもをより分けている納屋を覗くと、そこにはいつも同じ光景が繰り広げられていた。猫が薪の上にちょこんと乗っかっていて、じっと辛抱強く相手の話に耳を傾けているのだ。マリアーナの方は話に夢中になっている。今年はリンゴと玉ねぎが入って捨てるほど取れたとかいう話題から、ひょいと悩ましい性の話に転じたかと思うと、マリアーナは猫に向かって、どうもお前の周りには嫌にチヤホヤする若いオスやシャレ者が腕ついているようだ。そいつらがあんまり厚かましくこの家にやってくるもんだから、ここの奥さんはいつもカッカするんだよ、気ぃつけな、などと小言を言い出す。あいつらお前のとこに何しに来るんだよ。マリアーナは勝手に熱くなって、まったく性悪な野良猫どもだ。でもね、ほら足の白い黒猫、あれなんかなかなかどうしてかっこいいよ。でも新顔のほれ尻尾のないやつ、どうでもいいけど、あいつはなんともかんとも 恐ろしい面構えをしてるじゃないか。猫は夜になると帰ってきた。はじめマリアーナと寝床を共にしようと頑張ったが、かかとで床に蹴り出され、私は一人で寝るのがいいのときっぱり宣言されてしまった。それで今度は両親の寝室に向かった。母は恐ろしい夢を見た。胸に重い石を乗っけられて、生きながら埋葬されたのである。ギャーッと叫んで目を覚まし、無我夢中で胸の上の重いものを払いのけたが、それは石ではなくて猫だった。猫は寝室から追い出されて、再び子供部屋に戻ってきた。そしてついに、私と弟の足元に自分の居場所を見つけたのだった。そんなわけで、以後私たちは一つのベッドに三人、いや、二人と一匹で寝ることになった。猫が喉を鳴らすリズミカルな音を聞きつつ、温かい柔らかな重みを足の上に感じて眠ることのなんという心地よさ。そのゴロゴロという音の中に、半ば夢見心地の物語が聞こえていた。それは温かい日だまりやごぼうやじゃがいもの葉陰を音も立てずに旅をしたり、耳をつんざくように吠え立てるでっかい犬たちととっくみ合ったりする話だったり、食えないチクチクするハリネズミたちとの遭遇や、ぴょんぴょんよく飛び跳ねるおいしいスズメの狩りとか、自由とか果てしなく続くこの世界にあって何者にも属さずにいる意味などについての物語なのだった。猫の恋愛は例によって納屋のカゴに敷いたボロの中に子猫たちが出現して蹴りがついた。子猫の出現はほんのしばらく私たちを楽しませてくれたが、その後母はマリアーナに子猫をどこか人目につかないところへ捨ててくるよう言いつけた。退屈な家から脱出でき、その上そこらで出会った人と誰かでとなく心ゆくまでおしゃべりできる口実ができて、マリアーナは北総園だ。そして子猫を入れたカゴをひっつかみ、私は走る稲妻などとわけのわからないことを口走ったかと思うと、後をも見ずに駆け出した。少なくとも正午まで行方不明だった。あっちこっち配ってきたよ。戻ってくるとマリアーナはそう報告した。赤い尻尾の陽気な子はこのジェイチーハバーさんにあげちゃった。こいつはオスじゃない、雷だよ。もらっとくれってね。2匹目は病院で引き取ってもらった。いいよ、どうせうちには患者の食い残しがいっぱいできるから構わないだとさ。3匹目はレストランに持ってったけど引き取らない。猫は4匹も飼ってるからダメだって。そこで消防署に行ってみることにした。ねえ、この猫きっと大事なホースをかじるネズミを追っ払ってくれるよ。で、後の子猫はどうしたの？眉間にシワを寄せて母がマリアーナのおしゃべりを遮った。あとはマリアーナは生きたからまで川に沈めちゃったよ。ニャーニャー泣いて手足をバタつかせてたけどね、流れのある方に突っ放してやった。時折マリアーナは排水溝の近くにシャベルで穴を掘って誰も欲しがらない子猫たちを埋めていた。そんな話を彼女はいつもの調子で、つまり情熱を持って聞かせてくれたものである。子猫たちを穴に入れたら、さあ急げや急げ、さっさと土をかぶせ、はい出てこられちゃ困るから足でしっかり踏み固めるのさ。でもね、土の下からはみょうみょう小細い声が聞こえてくるよ。うちのおばは無邪気なくらい哀れみ深く、無邪気なくらい情け容赦なかった。彼女は私たちをそんな奇妙な純粋にロシア的な優しさと残忍さの混ぜ物でもって慈しみ育んでくれたのだ。